写経のホット便。
毎月第1木曜日は写経のホット便をお送りしていますが、今日は網走市社会福祉協議会の大津山さんにお話をしていただきましょう。おはようございます。
はい、おはようございます。よろしくお願いします。
大津山さん、前回は青年貢献のお話で来ていただきましたよね。
はい、市民貢献人の養成研修というお話で、おかげさまでですね、11月に開講させていただき、足掛け2ヶ月、計30時間をかけまして、去年の12月19日に終了することができました。ありがとうございました。
今回は何人くらい参加されたんですか？
はい、21人でスタートいたしまして、20人が研修を終了、そのうち18名の方が市民貢献人の名簿に登録をしてくれました。
ああ、これからの網走市も楽しみですね。ところでコロナでね、いろいろ大変だったんじゃないでしょうか？
そうですね、本当はこの市民貢献人養成研修というのは今年の夏にですね、開催しようという予定だったんですけども、緊急事態宣言とかでのみのみになりましてですね、で開催はしたはよかったんですけども、最後はこの北海道内の感染者の数にですね、ビクビクしながらですね、毎日、ようやっとゴールに駆け込んだという感じがあります。
やりたかったことはできましたか？
そうですね、100点満点で大体98点というようなところでしょうか。ですね、できなかったことは、ディスカッションができなかったですね、少人数の班分けをしてですね、いろんなこの課題を与えて、そしてそれに対していろいろこのけんけんがくがくですね、話をするということがですね、できなかったのが残念ですね。本当は一緒にご飯を食べたりですね、
はい、
一緒にこのいろいろこう議論をしたりとかですね、
はい、
それがコロナのためにできなかったというのは非常に残念です。
でも100点満点中98点、大津山さん自身が得たものもあったのではないですか？
そうですね、やっぱりこう体験としましては、実際にこの現場を踏むということですね、野球でいうと練習じゃなくて試合に出る、山だとするとこう見てるだけじゃなくて実際に登ってみるということですね、実際にその現場に出ることによって気がつかなかったことっていうのが見えてきました。
はあ、例えばどんなことですか？
そうですね、授業をやらせてもらったところでですね、その支援論というところがあったんですけども、はい、物の価値というのはですね、その対象となるものが絶対的に持ってるんじゃないんですよという話をしたんですよね。その時に私の説明はですね、富士山と屋久杉の話を持ち出したわけなんですね、
はい、
で富士山や屋久杉というのは美しいと、言われてますけども、もともとそれはですね、単に地面が富士山だったら地面が盛り上がっただけの話であって、屋久杉というのはこの単にこの古い木がですねそこにあるというだけで、それを見ているこちら側が素晴らしいとかですね、美しいとかですね、そういうふうに思ってしまうだけではないかという話をしたんですね、
はい、
ただこれはちょっと分かりにくかったと思いますね。実際この授業をやってみて思いますんでですね、もしその説明をですね、私はこの現場でボールペンをこう1本出しまして、はい、このボールペンは大津山のボールペンですよ、誰か買う人いますかというとですね、誰も買う人いないと思うんですよね。だけどもこれがプロ野球巨人の長嶋茂雄の使ったボールペンですよというふうにね、
はいはい、
言うと、じゃあ1万円でも欲しいとかですね、2万円でも欲しいとかいう人が出てくるだろうというふうに思うんですね、はい、つまり物の価値というのはそれが絶対的に持ってるんじゃなくて、こっちがこちら見るこちら側がつけてるんではないかというお話をさせていただきました。
価値がこちら側から作り上げるものなら、こちらの心構えによってはそれまで気がつかなかった相手のいいところ、それを発見することができるということですね。
そうなんですね。ですから例えば支援の現場におきましても、非貢献のおじいちゃんとかおばあちゃんとかを目の前にしましてですね、その人の価値がどれだけ分かっているかということで、やっぱり支援の結果が違ってくると思うんですよね。例えば目の前にいるこの寝たきりの老人を目の前にしましてですね、その人が単に要介護5の高齢者だというふうに見るか、もしくはそのおばあちゃんが昔はこのボランティア活動でバリバリ鳴らしていた女性だと思えるかどうかということによってですね、この支援の仕方味っていうのがですね変わってくるというふうに思うんですね。
はい、そうですよね。 そのためにはでもどうしたらいいんでしょうね。
そうですね、まず誰よりもその人のことを知っているということが第一歩ではないかと思っております。
はい、だから大津山さんがいつも言われているように、市民貢献人は訪問に始まって訪問に終わるっていうことなんですね。
あ、全くその通りですね。
でところで、今回の市民貢献人養成研修ではどのようなことを狙いとして研修されたんですか。
はい、ですね、狙いとしてはですね、青年貢献の一通りの知識を得るということもあったんですけれども、それに加えて長続きする支援の仕方ということをですね、学んでほしいなと思ってやってました。
長続きするというのはどういうことですか。
そうですね、市民貢献というのはですね、何年にもわたって継続する支援活動なんですね。だから苦行ではないという、楽しくなければならないということなんですね。ですから原理原則に沿った支援ですね、理にかなった支援というものができたならばですね、支援を重ねるうちに楽しくなっていくはずだというふうに思うんですね。
楽しくなるとやっぱりやりがいも感じられますよね。
そうですね、やればやるほど肩に担いだ荷が軽くなるというですね、そういう方法論がお伝えできたというふうに思ってやっておりました。
それを、どのように教えられたんですか。やりがいって難しいですよね。
そうですね、非貢献人というのはですね、貢献人とってどういう人なんだろうかということをですね、徹底的に考えました。
はい、その非貢献人とは助けてもらう人ということではないんですか。
貢献人というのはですね、非貢献人を助けているだけではないんですね。実は貢献人が非貢献人さんに助けてもらっているという側面もあるんです。
そういう側面もあるんですね。
そうです。
はい、
例えばですね、助けに行った人が実は助けられていると、そういう側面がありまして、その私もボランティア論の講義もさせていただいたんですけれども、その中で伝えたことはですね、人は何のためにボランティアをするんだろうかということだったんですね。決してボランティアというのはお金がもらえるから行くんではないし、また誰かに命令されて支援に行くというわけでもないんですね。自分が行きたいから行っているというところが本質なんですね。
確かにそうですよね。自分が行きたいからボランティアに行くという話、よくわかります
ですね。支援活動を通じてですね、支援者は支援される人から何を受け取っているんだろうかということを授業では考えました。
何でしょうね。
そうですね、相手から認められるということなんですね。
相手から認められる、それが大事なんですね。
そうです。で、私たちがですね、胸を張って生きていくためには、誰か一人でもいいからですね、自分のことを理解してくれる人っていうのが必要なんですね。人間は誰かから認められることによって自信を取り戻して、自分の位置を再確認して生きていると、そういう動物だと思うんです。
それもよくわかりますが、もし他人から認められないとするとどうなってしまうんでしょうね。
そうですね、それがいわゆる排除であるとかですね、昔でいうところの村八分とかですね、現代でいうところのいじめということになると思うんですね。人を孤独に追いやってしまうことですね。人を孤独に追いやるということはですね、一番このむごいもんだというふうに思います。
それで助けている方が助けられるということにつながってくるんですね。はい、ありがとうございます。
私もですね、利用者のところを訪問するたびにですね、自分がだんだんまともになっていくという感じをですね、受けてるんですね。定期的に訪問して、そこで取り留めのないおしゃべりをすると、とすると相手に受け入れられたっていう実感がですね、自分がこれでいいんだという安心感につながっているんだと今は説明できますね。市民貢献人養成研修の教科書にもですね、信頼関係ができるとそこに居場所ができるんですというふうに書かれてますよ。
居場所は必要ですよね。
必要ですね。人間というのはですね、人に頼りにされている、必要とされていると感じられている時がですね、一番幸せなんですね。
確かにそうですよね。
そのためには相手がいるということはまず必要なんです。孤独ではダメなんですね。相手がいるということは必要なんですね。頼りにしてくれる人、困っている人がいてくれるおかげで、私たちは初めて力を発揮できるという、そういうこのシステムがあるんですね。
そんな風に熱く語ってくださる大津山さん、これからの夢というのがもしあったら教えてください。
はい、市民貢献というこのシステムがですね、地域に根付いてくれればいいなというふうに思ってます。市民貢献にはいずれ卒業しなければなりませんけれども、彼らは地域に戻ったらですね、非常に頼りになる隣人になってくれると思うんですね。というのが 市民貢献人は現役時代に定期預金を崩したりですね、戸籍を取ってみたり、例えば葬式やですね、墓じまいの経験をしている人がですね、まあ、そういう人が同じ町内にいてくれて、行くとこ頼りになります。何より人脈ができてますから、電話一本でこれでも解決できるということなので非常に便利です。
本当に頼もしいですよね。そんな姿を見て自分も貢献人になろうって思ってくれる人が増えてくれるといいですよね。
そうなんですね。そうやって毎年毎年新しい人が市民貢献の世界に入ってきて、もらうとですね、地域のこのですね、地域が非常に力強くなります。地域に定期的に人材が供給されて、間違いなくですね、住みやすい地域になっていくと思います。
はい、それでは大津山さん、最後にこれから市民貢献人になる方に対してのメッセージいただけますか。
はい、ありがとうございます。3つありましてね、はじめにこの市民貢献人の現場というのは人を本気にさせてくれる場です。人間はですね、持ってる能力を存分に発揮してる時というのが一番幸せです。人を支えるということは人を本気にさせます。本気にさせてくれる人に感謝ですね。
はい、
次に市民貢献人というのはですね、人を救ってるようで実は自分が救われていきます。
はい、
自分が自分を取り戻していく場でもあります。
はい、
で最後に市民貢献をやると人間が好きになります。人間っていいもんだなというのがですね、じわっと感じられる。それが市民貢献人の場、それがそういう瞬間がですね、必ず出てきます。
市民貢献というのは相手の方の財産と向き合うだけではなくて、人生とこう向き合うんだっていうことですね。市民貢献人、ぜひこれからも頑張っていただきたいと思います。
はい、どうもありがとうございます。これからも頑張ります。
メッセージが届きましたのでご紹介しますね。北野勘九郎さんからなんですが、ちびっこボランティアのおかげで癒しと笑顔をもらっています。やっぱりこちらがボランティアをすると自分もかなり助けられていますよというメッセージをいただきました。そういうことなんでしょうね。はい、ありがとうございます。それでは大津山さん、最後にリクエスト曲をおかけできますが、何にしますか。
ですね、中島みゆきのですね、ヘッドライトテールライトでお願いします。
これはなぜこの曲選ばれたんですか。
そうですね、市民貢献の養成研修、実はこれは3年間かけて準備をいたしました。
はい、
そして、今日で、全てが終わるかなというような、そういうこの達成感もありますもんですから、振り返って感謝の気持ちを込めて、ヘッドライトテールライトでお願いしたいと思います。
はい、わかりました。大津山さん、今日はありがとうございました。これからも頑張ってくださいね。
ありがとうございました。
まだ